岩手医科大学命から今週からは耳の病気について取り上げていきたいと思います。真珠腫性中耳炎についてということで、お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座講師の池田良吉先生です。池田先生、この番組初めましてということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いきなり舌を噛みそうなですね、先生、真珠腫性中耳炎ということで、初めて耳にいたしました。どういったものかというところから教えてください。
真珠性中耳炎とは、鼓膜の一部分が中耳、鼓膜の奥に入り込んで耳かす等が貯留し、患者さんによっては文字通り真珠のような白い丸い塊ができる病気になります。
それは耳の奥にできる。
そうですね、
はい。中耳炎というテーマですけど、そもそも先生、中耳っていうところですよね。
はい、耳は大きく分けて外耳、中耳、内耳の3つに分けられます。
はい、
で、外耳は外側の、耳介と、あと耳の通り道の、外耳道という部分で、鼓膜の奥が中耳になりまして、
はい、
鼓膜の奥に土骨、キヌタ骨、アブミ骨と3つの音を伝える骨がありまして、
はい、
それが蝸牛に振動が伝わって、蝸牛の後はですね、内耳と言われる部分で、
はい、
蝸牛とあと体のバランスをとる三半規管というものがあります。で、真珠腫が主に入り込むのは中耳の部分になります。
よく先生、耳だれが出たりっていうのは、はい、この中耳の病気でありますよね。
はい、
慢性中耳炎とか、こうよく診断、ね、はい、されることもありますけど、その中耳の部分にその白い塊ができるということですね。
そうですね、はい、
その原因はどういうものなんでしょうか。
はい、先天性のものもありますけれども、ほとんどは生まれてからの後天性のものになります。で、先天性のものは赤ちゃんが、お母さんのお腹の中にいるときに、体ができていくわけですけれども、その中で、鼓膜の奥の、中耳の中に皮膚の成分が入り込んでしまって、その後、徐々に、文字通り、真珠の塊が大きくなって生じるものになります。
なるほど。
で、また、後天性の場合ですけれども、鼓膜の弱い部分が陰圧がかかることによって、徐々に鼓膜がへこむことによって生じることが多いです。特に鼻すすりの癖がある方の場合には、鼻を強くすすると強い陰圧がかかって鼓膜に負担がかかってしまいますので、そういったことで生じるものが大体3割から5割程度あると言われております。
鼻をすするということも、この真珠腫につながっていくんですか。
そうですね。だから、よく子どもの頃、鼻をすするなってこう親御さんに、言われた方もいらっしゃるかと思いますけれども、あまり強く鼻をすすることは良、くないと思います。
この真珠腫ができることによって、こうどういう影響があるのかという、その症状を含めて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、塊ができるだけならいいんですが、この真珠腫の、特徴として、周りの骨を溶かすということがあります。で、そうしますと鼓膜の奥に、先ほどお話ししたような音を伝える耳小骨や、あと一番問題なのは、耳というのはもう脳とかなり近い部分にありますので、脳との境の骨等々が壊れて、細菌が感染しますと髄膜炎などの命に関わる病気になることもありますので、
放っておけない症状ですね。
そうですね。で、よくある症状としては、その耳かすが、溜まることによって感染を起こして、いわゆる耳だれ、耳漏が出ること、あるいは耳小骨の 溶かしてですね、難聴、耳が聞こえない症状、あるいは、かなり進行した方ですと耳の中に顔を動かす顔面神経や味を司る、鼓索神経という神経がありますけれども、それが障害されますと顔が曲がってしまったりとか味が感じなくなる方もいらっしゃいます。
わあ、怖いですね。でもその耳だれ、まあ、細菌に感染してっていうあたりでは、例えばこう顔を近づけたらなんかこう匂いがするとか、そういったところでは気づくものなんですか？
多分耳だれが出ますと、うんうん、ご本人はかなり気持ち悪いと思いますので、はいはい、多分耳だれに関しては多分ちょっとでも出てくると、うん、ご本人は気づく症状かなと思いますけれども、患者さんの中にはまあちょっと出てても、まあ、ほっといてという方もいらっしゃるので、うん、まあそういう症状があったらぜひ早めに耳鼻科を受診していただければと思います。
はい、まあ、この後じっくり診断の話にも入っていくんですけども、先生、私たちが気づけるところで痛みとかはないんですか？
痛みがある方もいらっしゃいます。
発熱はどうですか？
発熱はあまり症状としてはないかなと思います。
ではどうやって診断していくのかというところからぜひお願いします。
はい、診断の基本としては耳の鼓膜を、まあ、見る、まあ、鼓膜所見というのがありまして、はい、顕微鏡で見たりとか、あと病院によっては、内視鏡で画面に映ってですね、はい、患者さんや、まあ、ご家族も、見れる形で、診療を行っている施設もあります。
うん、初期ではつまり先生気がつきにくいということですよね？
はい、ただ写真を見るとある程度は
分かるっていう。
そうですね、はい。
初期に受診するまでが先生そもそもの段階が
気づいて
ほしいですね。
そうですね、症状がないとなかなか受診をする機会はないと思いますので、
うん、聞こえにくいとかっていうことは、
そうですね、聞こえにくいことも一つの目安になるかなと思います。
はい、先ほどの耳だれとか、まあ、ちょっと気になるなというところで受診してどんどん診察していくということですね。
そうですね、はい。
まずはその覗いて実際に見る、ここの段階でほとんど分かってくるんですか？まだ続きの診察というとか。
そうですね、ある程度陳述を疑うには鼓膜を見るとある程度は分かると思います。ただ実際どれくらい患者さんが聞こえてないかとか、あとはその鼓膜の奥のどこまで入っているかというのはなかなかそれだけでは分かりませんので、聞こえの程度については聴力検査、よく皆さん検診等でボタンを押す検査があると思いますけれども、はいはい、そういった聴力検査を行ったり、あと鼓膜の奥のどこまで入り込んでいるかということについては CT 検査やあるいは MRI 検査などを行って診断することが多いです。
なるほど。先生、この真珠腫性中耳炎っていうのはまず年齢、男女比とかそういうところはいかがですか？
はい、先天性については、まあ、文字通り生まれつきのものですので、はい、子どもさんが多いです。ただその後はですね、特に年齢によってで例えばがんのような病気のように高齢者が多いとかそういうことはあまりなくて、幅広い年代で起こりうる病気かなと思います。
先生が幅広い年代を診察なさっている中でこうお感じになることっていうのはありますか？
はい、まず子どもさんの場合は、はい、まあ、自分で聞こえないというのを、まあ、訴える子どもさんもいらっしゃいますけれども、はい、なかなか訴えないお子さんが多いですので、例えば就学時検診であったりとか、あとまあ学校検診で、まあ、指摘されたらぜひ早めに受診していただくのがいいかなと思いますし、まあ、さらに小さなお子さんの場合には親御さんが例えばテレビのボリュームが大きいであったりとか、あとはその話しかけた時に聞き返しが多いということを見つけてもらって って詳しい検査を受けていただくといいのかなと思います。
やっぱり親御さんがちょっとそういったところもこう気づいてあげる、
そうですね、あと、まあ、高齢の方の場合にはもともとこの陳述性中耳炎以外にも年齢によって聞こえ悪くなってきますので、あまり聞こえないことに対して、訴えない方もいらっしゃいますので、そういった場合は周囲の方がですね気づいていただいて受診を進めていただけるといいのかなと思います。
はい。そして先生、もうそろそろ今週のお時間になってしまうんですが、この陳述性中耳炎、ちょっとおさらいになりますと、中耳腔のところに、つまりは耳垢が入り込んでいくということですか？耳垢ではない。
というよりはですね、鼓膜がへっこんで、そうしますといわゆるくぼみができてしまいまして、で通常皆さん耳垢は誰でもたまりますけれども、徐々に耳垢というのは耳の入り口に向かって自浄作用があって外に出てくるんですけれども、こういった真珠腫の場合はくぼみができてしまいますと、そういう自浄作用が働きにくくなって溜まってしまうっていうことになります。
は
い、
なるほどね。今日の陳述性と関係がないかもしれないんですが、最後に伺いたいんですけど、耳垢というのは私たち一般的にこう頻繁にお掃除した方がいいんですか？
実は耳垢を取る文化というのは僕の記憶だと日本と台湾人とかが多くて、あまり欧米の方というのはご自分で耳かすを取らないんですね。で日本人がもともと几帳面なのかもしれないんですが、あまり耳かすを頻繁に取りすぎてしまいますと逆に傷つけてしまってかすがたまりやすくなる方もいらっしゃいますので、よく患者さんにお話しするのはお風呂上がりとか湿った時に2週に1回ぐらい綿棒とかでお掃除していただくのがおそらくいいのかなと思います。
なるほど。さあ今週はこの辺で、おしまいにしたいと思うんですが、池田先生、次回はいよいよ治療方法ということで手術も入ってくるんでしょうかね？
そうですね、治療に関しては基本的に薬とかでは治らないことが多いですので、手術による治療法になるかと思います。
はい、ではお聞き逃しなく来週もというところで、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。